はい、こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間が今日もワクワクやってまいりました。ありがとうございます。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調でありがとうございます。今日はですね、久しぶり本業の方の お話で、皆さんにお役に立てればなというふうな気持ちで、お話しさせてもらおうかなと思います。と言いますのも、6月の18日にね、朝の7時58分に、もう約2週間過ぎましたけども、大阪地震っていうのがねありまして、高槻の南の方が震源地っていうふうに聞いてるんですけども、この大阪の、ね、大地震のことで、地震保険のことについてお話しさせてもらおうと今日は思ったんですけども、その前にですね、本当にこの大地震で、大阪の地震で被害に遭われた方のですね、皆様方、本当にお見舞い申し上げます。早くですね、本当に一刻も早く地震の前の状態にですね、平穏無事に、暮らしが戻りますように、お祈りいたします。その暮らしがね、少しでも早く戻れるようにと、そのことに役に立てるようにと思ってですね、地震保険っていうものの、ね、話を、実際私のお客様でですね、出ないと思ってたのが、出るようになって、喜ばれたというようなお話もあったんでね、その体験談をですね、皆さんにお伝えさせてもらおうかなと思うんですけども、まずその前に、ちらっとですね、地震保険ってどういうものやったかということをですね、ポイントだけお話しさっきさせてもらおうかなと思うんですけども、地震保険っていうのは、この頃テレビの CM でもね、やってるんですけども、普通、建物、皆さんのね、お住まいの建物なんかにですね、家買われたりすると、賃貸で、の場合は、賃貸の建物に住むってわけなんですけども、賃貸の人の場合は、借家の場合は、自分のものが家財だけになるので、家財の保険に、火災保険をまず入って、で、火災保険に、その、火災保険の金額の上限が半分、50% が上限というのがあるんですけども、ほとんどの方が地震保険入る方は上限をするんですけどもね、火災保険の保険金額の 50% が入れる上限ですよと。それは今賃貸の場合の家財の話しましたけども、建物、自分の所有の場合はですね、その建物に対して火災保険を、皆さん普通かけると思うんですけども、建物の火災保険に、その保険金額の 50% が、国と民間が共同で、事業されている地震保険というものに加入できますよというものなんですね。ですので、地震保険だけ入りたいっていうのができなくって、建物と家財の火災保険を入った方で、火災保険に対して 50% が地震保険入れるよと。ですので、地震保険入っていないと、今回 の大阪 の地震の時でもね、テレビ見てると火災なんかね、結構ありましたね。高槻の方でも、結構すぐ早めに、火が出てたっていうのは、僕も映像で見たんですけども。ああいう場合でも、大きな地震があって、その後に火災がなったという場合は、地震保険は入っておかないと、普通の火災保険だけ入っててもですね、何の保証も出ないというところがあります。ですので、必ず、僕もお客さんに言ってるんですけど、その日本列島全体がですね、もう地震帯というか火山帯みたいなね、地球規模で見るとですね、そのようになってますんでというふうに私はお客さんに言うんですけども、ですので、過去に、地震はね、今まで、ここに住み出してなかったとか、そういうことではなくてですね、本当にもう日本に住んでる以上は、 どこでね起こってもおかしくないような、まあ、地形というかね、地球規模で考えるとそういうふうになってるんでね。現実にね、阪神大震災でも今回の大阪でもですね、普通関西は地震が少ないっていうことでね、思ってたと思うんですけども、本当に阪神大震災からですね、まあ、熊本だったり東北があったりと、で、今回も大阪であったりとかですね、まあ、近々よくテレビで南海トラフもね、いつ起こってもおかしくないっていうふうにね、言われてますので、やはり地震保険というものは、必要、もうすごく大事なものかなというふうにも思っています。で、今回まあ、体験談のお話なんですけども、ついこの間、まあ、昨日なんですけどね、まあ、昨日というともう2週間経ってるんですけども、そのお客さんはお店と、まあ、住居が一緒になってるところやったんですけど、実際その同じお客さんでちょっと離れた住居のところはもう結構壁が落ちたりとか、外壁がね落ちたりとか、内壁もひびが入ったりとかって、もうパッと目に見えて、これは地震の前になかったなっていうようなことがあったから、地震の直後にすぐ連絡いただいてたんですけども、その同じお客さんでちょっと離れたお店と住居兼なってるところがですね、連絡があったんです。なんで18日に連絡いただいてんのに、そっちは連絡なかったのかっていうところを、まあ、僕もね、念のためのお客さんに聞いたら、いや、その時はこっちのお店は、全然気にならなくって、その、アルミサッシの扉があったんですけども、お店のね、ちょっと大きめの扉が。で、それが、普通に、地震直後は、まあ、少しだけ開けにくくなってたけども、日にちが経つにつれて、その開けにくさが、度合いが増していってですね、昨日はもうほとんど開かなくなったと、開けにくくなって閉めにくくなったということで、これはすごいもう影響ちゃうかということで、それで私呼ばれていったんですね。で、ガラスの建物で、ガラスだけの損害、要は開けにくくなったとか、ガラス割れてたわけじゃないんで、それだけだったら出ないんですよという話をしてたんですけども、まあそこで一応そういう影響があるあるっていうことが現実にね、僕も、戸の開け閉めしたら全然お客さんの言う通りだったので、やっぱこう、見るポイントね、僕も何件か査定、地震保険の査定に行かせてもらった、そのポイントを話させてもらったんですけど、要は見るポイントっていうのは建物でいうと基礎の部分が結構ウエイトが大きいということと、あと外壁ですね、外壁にどれだけの損害があるか、まあひびがいってるっていうとこだけでもいいんですけどもね、それとあと屋根とかねいうところです。で、あとは内壁とかもひびの度合いによっては加算されるんですけども、その加算のいろんな専門のビャーっといっぱい表があったんですけども、ポイント化されて、一部損、あと、小半損、大半損、全損というね、去年入られた火災保険の方なら、4つの払い方になって、で、29年の1月より前から入っている人は、これが、3種類の、一部損、半損、全損というね、3種類の払い方になっているんですけども、私のお客さんは去年継続したばっかしのお客さんだったので、一部損ということで、一部損はどういうことか、どういうふうになって、なもので認められるかってちょっと読むとですね、地震により損害を受けて、主要構造部、まあ、さっき言ったように基礎とか外壁とか屋根とかの部分なんですけど、その建物の時価の 3% 以上から 20% 未満っていう風になった場合は、契約金額、要は地震保険の契約金額の 5% をお支払いできますっていうものなんですけどもね。で、これが時価、3% から 20% 建物の時価のって書いてあるんですけども、よく見てるとその時価がいくらってあんまり出さなくて、その基礎とか外壁とか屋根とか、まあ内壁の部分とか柱もあるんですけども、それを専門の人がね、見に来て、で、どれだけの日々がいってるかとか、そういうところを見てですね、で、あ、これはもう全体の 3% 以上やな、みたいな感じで、一部損ですとかいうふうに見ていただくんですけども、まあ僕のさっきの冊子が開かなくなったという人は、外側全然見てなかったんで、僕も基礎とか外壁とか見てると結構日々がいってたんですよね。なお客さんが、いや、そこまで見てなかったということでですね、 まあ、森上さんが来てもらってそういう見方が分かったから、あのそういう一部損にね、多分なるだろうということで、だから自己報告があのしてなかったんで、これは自己報告して見てもらいましょうということで、まあそれで、喜んでもらったという一つの例なんですけど、やっぱあの一般の人ってね、やっぱこうパッと見て大きな損害っていうところがね目につくんですけども、やっぱそれ以外によくよくこう見たら、まあ壁のね模様とかいろいろあのあったりするから、なかなか日々がいってるっていうのがね見つけにくいと思うんですけども、あのまだまだね今気づいたって言えば、あの皆さんの保険会社に入られてる地震保険のところに、まあ一旦はあの報告していただいて、で全件保険会社の査定見に来るということがなってますんでね、気になるようなところがあったらまず保険会社に連絡して来てもらうというところがポイントだと思います。で来てもらったら本当にあの外側とかね基礎の部分にどれだけ日々がいってるかと、その日々をいかに探すかというようなところが、あの、まあ、ゼロか、契約金額の 5% かということでもね、大きいと思いますので、その辺も注意して見ていただいたらいいと思います。今日も聞いてくださいましてありがとうございます。